恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の22章1節から14節です。
しっかり見ましょうね。
マタイによる福音書22章1節から14節、はじめに2節までをお読みします。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。アーメン。お祈りします。主よ、あなたは諸々の例えを話されました。ある例えは人々に分かり、ある別の例えは分からない人もおり、あるものは分かり、あるものは分からなくてもあなたから教えていただきました。主よ、今我らはあなたのもとに集い、あなたから御言葉を聞きたいと、預かりたいと、そのあなたのお話しされることをものにしたいとして、今我らはここに集っております。どうかしよう、このしもべの唇を通してあなたがお語りください。預かる一人一人の耳を、また心を、体調を整えて清めて、しよう、今あなたの御言葉に預かるにふさわしく我らを整えてください。神と人との前で犯した罪々を、しよう、清め、洗い流してください。ただあなたの御前に整えた心と思いでもってこれから預かることができますように、これからを期待して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様はもう一つの例えを話されました。誰に対してか、それは前の章の続きではあるんですけども、前の章の23節で、宮でイエス様が教えておられると、祭司長や民の長老たちが来て、何の権によってこれらのことをしておられるんですかと尋ねた。でそれから、例えがそのところから続いております、ね、まず1回目の例えが弟と兄の例えですね。兄はお父さんの言うことを、ね、一見聞くように言葉で聞く、ね、行くと言っておきながら行かない。でも弟は行きたくないと言いながらも、でも行いでは行った、ね。天の御国において受け入れられる人は、ね、口先で何か言うものではない、行いをするものだということを、まず言いました。さらにもう一つの例えが、20章33節からの葡萄園の例え、本当にちょっと常識ではありえないような、でも神の国においてはそういう非常識を、人間が神様に対して非常に無礼な失礼なことを犯しているのだということを、それを見ました。でそれで、今日の例え話は、この例えは天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。結婚の披露宴を、王子のために設けた王様に例えられております。ですからこの例えの主人公は王様であり、そして誰のためか、王子のため、まことの王は父なる神様であり、その王子イエス様ですね。天の御国は、主人公は神様であり、またその王子、主イエス・キリストです。で、それに対して人がどうするかということなんですね。そして、この王、宴会の主人公、また結婚式において、主体となる花婿であり、また花嫁です。で、ここでは特に父親、王が、その息子、王子のために、披露宴を設けるんですけれども、でそこに招待して、当然招待客がおり、また、宴会があるんですけども、しかしその招待客やまたその宴会の内容が、これまたちょっと世の常識とはまた、ちょっと違う、おかしいことなんですね。3節以降をお読みします。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。 お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。これまた本当に不思議なことをしております。この、ね、招待しておいた客たち、ね、王の、ね、お招きに応じないんですね。まあ、一国の王であるならば、ましてや軍隊を、ね、持っており、そういう強制力を発動できるような王が、ね、王子の宴会のために招待しておいた、ね、それに対して、ね、参加する参加しないなんて、そんな選択の余地はもともとないように思えるんですけども、でも選択の余地が、ね、ある。でしかも非常に多くの人たちがこの王の招待に応じないで、しもべたちを使わせたけれども、彼らは来たがらなかったんですね。行きたがらない、ね、ちょっとある人、嫌な人が、ね、ちょっと私のうちに、パーティーがあるから来てよって言われても、ね、行きたがらない彼には、まあ、その主催した本人の側に何らかのそういうのがあるんですけども、でもこれちょっと そういったことを超越しております。王です。一国の王であるにもかかわらず生きたがらない。一体、ね、王の側に問題があるのか、それとも人々の側に問題あるか。人々の側ですね。王、使えるべき王、ね、言うことを聞くべき、命令を聞くべき王がいるのにもかかわらず、その王が招いた、その宴会、しかも王女の結婚の披露宴のための宴会に、そういう大事な招きに行きたがらない。よっぽどこの国は、ね、本当に人々に、民に自由意志が与えられているんですね。それもその自由意志を人々はもう存分に行使して、もうそれ自由慣れしてしまっている、許され慣れしてしまっている。王に対しての無礼、これをしても許されるものと思っている、なんかそういう慣れしさと言いますか、なんかそういうのを感じます。これまさしくね、私たち人間が神さんにいかに無礼を働いているか、いかに神さんから自由意志が、ね、与えられているにもかかわらず、いかに王なる神さんに無礼を働いているか。特に、ね、この例えば語られた先は、祭司長たちや民の長老たち、またそういう主だった人々に対しての話なんですけども、ね、特にこの時代において、この招いておいた客、神の国の選びは、ね、イスラエルにまずあります。神様はイスラエルを選ばれました、ね、選民と呼ばれております。なぜ選ばれたか、それはこのイスラエルを選び、そのイスラエルから救いを全人類にもたらすためです。そして救いがもたらされた人々は宴会に入るという特権が与えられます。幸いな永遠の宴会、それに入る特権が与えられるんですけども、ね、そのためにイスラエルを選ばれた、イスラエルという選びを通して、また神様が、ね、特に神様の御心を伝える人を通して、この地上に福音が伝えられて、そして、ね、ですから今私たち主のイエス・キリストにある働き人は、ね、人々を宴会に、永遠の宴会に招く働きをするものであり、まあ、ですからこの例えの中では、ね、この王のしもべたちに、ね、当たるわけですね。働き人として、ね、働きます、ね、王のしもべたちは当然、ね、王の開いた宴会に預かります、ね、使えるものとして。でもその食卓にご馳走に預かり、王の中によって仕事ができる、そういう特別な地位にあるんですけども、でも、ね、多くの人々は来たがらなかった。イスラエル、もう何度も何度も主は 預言者たちを送って、ね、立ち返るように、ね、さあ我らの宴会に参加しなさい、もう用意は整えてあるあなた方のために、ね、動物はほふられた、太った家畜も、ね、肥えた家畜も本当にあなた方にとっておいしい動物たちはほふられた、だから来なさいと言われてるんですけども、でも彼ら気にもかけない。であるものは畑に、あるものは商売に出て、そちらの方に勤しんで、でまた別のものはなんとその王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまったんです。でもう本当に一般常識ではありえないことなんですけども、でも神の国において人間はそれほど非常識で無礼なことを神様に対して働いているわけなんです。本当に人はなんと愚かなところでしょうか。私たちも、ね、父なる神様がこんなにまでして特別扱いして自由を与えてくださり、ほふってくださった、ね、何がほふられたか、私たちの子羊、誠の子羊キリストがほふられました。子羊がほふられて、そして、ね、杉越さんにおいてはその傷のないオスの子羊をほふって、それをみんなで食べるご馳走が行われるんですけども、天の御国においてほふられたんです。もうこの最高の子羊、最高のご馳走であられるイエス様がほふられて、ね、さあもうほふられました、ね、何もかも用意が整った、どうぞ宴会にお出かけくださいと、ね、今このように触れ広められているのが今の時代です。でもあらかじめ招かれていた人たち、招待しておいたお客たちはこの例え中においてはから気にもかけず、あるものは畑に、あるものは商売に出て、あるものは、ね、その王のしもべたちを殺してしまう。これ実際、ね、あることです。私たちが福音を宣教するとき、ね、もう皆さんあなた方の罪が許されるための、ね、本当に素晴らしい教えがあります。あなたのために子羊がほふられております。ご馳走があります。天の御国において宴会に、ね、皆さんもこの宴会に来れば、宴会に入って一緒にその王の食卓に入ってご馳走ができるんですよ、ね、そのような福音伝道、ね、福音良き知らせですね。それが伝えられているんですけども、ある人は畑に勤しみ、種をまいたり刈りをしたり、そういうことに日常生活の飲み食いに、あるいは食べ物の、ね、収集に明け暮れている。で別のものは商売に出かけている、ね、物の売り買いですね、取引、ね、何かをあげて何かを引く、ね、そういう、ね、物の売買、ね、取引にうつつを抜かして、そしてこの誠の幸いな食卓、もう無料でただでごちそうが食べられる、ね、それに対して招かれてもいかない、いわんやそういう招かれている、招いてくれたその王の使いたちを殺してしまうような、こういうことを実際イスラエルはやってきました。イスラエルはもともと招かれていたんです。宴会に、ね、招待されていた客たち、これはイスラエル民族です。神様から選ばれ、あらかじめ神の国へと招待されていたんですけども、でもあるものはその預言者たちを無視し、ある者は預言者を恥ずかしめ、ある者は預言者を殺しました。実際この例えの通りに行われており、そしてこのイエス様の時代、まさしくこの祭司長たち、民の長老たちはこのイエス様を殺す側に回っており、その心の中ではもうイエス様を殺してやりたいという思いが芽生えております。王なるお方に対しそういう無礼を働いたらどうなるか、ね、まあ、当然のごとく、ね、王は兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼして、ね、町を焼き払うということになってしまうでしょう。実際、ね、イエス様という誠の預言者を殺したイスラエルは、ね、もうローマ兵が出されて、ね、その人殺しどもメシア殺したちを、ね、滅ぼして、その町は火で焼き払われ、もう神殿も跡形もなく崩されてしまいました。そうして、ね、それが起きたのが紀元の、まあ、およそ60、年から70年ぐらい、ね、 紀元1世紀ぐらいの時ですね、それが行われてずっともう1900年間町は荒れたまま、イスラエル民族はそのイスラエルという土地に帰ることができず、ずっと離散の民としてずっと過ごしてきた。実際そのことが起こりました。このようにして、ね、あらかじめ選ばれていた人たち、あらかじめ招待されていた人々はそれにふさわしくなかったゆえにどうなったか、8節以降、その時王はシモルたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。もう片っ端からですね、もうこの宴会に招きなさいと王様が言うですね、それもまたちょっと常識でありえないんですけど、でも父なる神様、それほどまでに太っ腹であり、そして招かれていた人たちがもう自分の意思でその宴会に参加しない、あるいは殺す、あるいは自分の好き好む商売とか畑仕事、それに精を出すということであるならば、もう放っておくんです。そして大通りに行って出会った人、良い人も悪い人も出会ったものは皆集めたんです。ですからこの宴会に参加する条件は、それは良い人悪い人の区別はないんですね。ただ招かれて、そして招きについて行った人が宴会に入るということです。福音とはそういうものです。招かれる、招かれるんです。そしてその招きに応じて一緒にその王のしもべ、主の働き人についていった人はこの宴会に入ることができるんです、なんと簡単な、なんと誰でもできることでしょう。招かれてそれに、ついていくだけでこの王の宴会に入れるんです。でもこの王の宴会に招かれて入っていけばいいっていうものではどうやらないようです。せっかく王の宴会場に入っても外に放り出されてしまう人がなんといるんですね。11節以降のところです。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。アーメン。さてここで外の暗闇に手足縛られて追い出されてしまった人、外に放り出されてそこで泣いて歯ぎしりしている人は、どういう人でしょうか。悪い人、王はなんでこんな悪どい人間がここにいるんだ、そう言ったでしょうか。違いますね。どういう人が追い出されたか。婚礼の礼服を着ていない人が、その人が追い出されてしまいましたね。ですから、この宴会場に入る、そのための条件、それは礼服を着ているいないにかかわらずですね、この宴会場には入れるんですね。神の国の宴会には、良い人でも悪い人でも礼服を着て、いる人でもいない人でも、入ることはできるんです。でも入った後、神の国の宴会場に入って着座した時において、礼服を身につけていない人は、王様に見つけられて、それで、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか、そういうふうに王に問い詰められておりますね。問い詰められても何も答えられません。皆さん、 問い詰められても何も答えることができないものは外の暗闇に放り出されて泣いて激しりしてしまいます。この人、じゃあ礼服、そういう礼服を買うお金がなかったんでしょうか。いや、大体の仲介書を見ますとですね、この箇所の仲介、結構有名なところでは、ね、この地方では王がお客さんを招くときはその、ね、パーティードレスも送って、でそれで、ね、ぜひ宴会に来てください、その暁にはぜひこれを着てください、ね、そうやって礼服が渡されるんですね。この会場のためにこれを着てくださいと服が、ね、供与されるんです。ですからね、貧乏で礼服が買えなかったとかそういうことではなく、むしろ、その王から支給されているにもかかわらず、それをあえて身につけず自分の好む服装で、ね、来るという、そういうものなんですね、この人は。あるいは、ね、本当に婚礼の席においてそれにふさわしい身だしなみ、そういう服装で来るということ、ね、それは、まあ、常識ではあるんですけども、しかしこの人は、ね、そういう常識を破る どころか王から支給されている服、ね、王からこれを着てきなさいと言われている、それを、ね、退けてあえて自分の好むファッション、自分の好む服、ね、王のこの服気に食わない、あるいは、ね、自分の服の方がもっと素晴らしい、あるいは、ね、別に王の前でこんなの着ていかなくていいんじゃないか、そうやって王を軽んじる、そういう心がある人は、このせっかく宴会場に入れても、でも外の暗闇に放り出されてしまうんです。何々を着るという表現は新約聖書、旧約聖書にも非常に多く表現されております、ね、キリストの花嫁、白い麻布の衣を着せられた、それは生徒たちの良い行いである、目白に書いてありますね。また冒頭でお読みしましたが、ね、あなた方はキリスト、新しい人を着たのです、コロサイ書に書いてあります。エペソ書にはあなた方はキリストを着たのですと、ね、記されています。コロサイ人への手紙の3章をちょ、冒頭でお読みした箇所を開きたいんですけども、コロサイ書の3章5節からお読みしていきます。コロサイの3章の5節から。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときはそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人が作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。アーメン、ね、脱ぎ捨てるべきこととまた新しく着るということがここに書いてあります、ね、何を脱ぎ捨てるか、以前の歩みですね、以前の自分、地上の体の諸部分、不貧困や汚れ、情欲、悪い欲、むさぼり、より多くを持とうとするそういう所有欲、そういったものを、そのようなもの、そのような歩み、これらのことを全て捨ててしまいなさいと。古い衣として捨ててしまうべきものあるんです。その他にも怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉、ね、これらも脱ぎ捨てるべきものです。言葉、悪い言葉、恥ずべき言 また怒り、憤り、悪意、そしり、これらも脱ぎ捨てるべき性質のものです。神の国の中に、王国の宴会の中に預かるときに、その王国の宴会の中に恥ずべき言葉をべちゃくちゃ喋る者が宴会場に脱ぎ捨てないでいるとするならば、悪意、憤り、怒り、そうしたものでその宴会場をぶちまけるような者がいるとするならば、そういう古い衣、王が支給された新しい言葉を着るではなく、王が支給されたその贖いの衣を着るべきところをそれを着るではなく、あえて古い行い、古い言葉、それを着て行くのであるならば、王に追い出されてしまうんです。なぜあなたは礼服を着てこなかったのかと言われて、それで追い出されてしまいます。私たちも、この御国の宴会に預かるものとして主に招かれました。皆さん招かれております。すでに招かれてついていって神の国に、もう入ってきております。でも相変わらず古い人を脱ぎ捨てない、でキリストを着ないということであり、キリストを着ることではなく、せっかく王が支給された贖いの衣、イエス様が命を差し出してまで、開いてくださったその贖いの衣を、その礼服を身につけないで、あくまで古い自分を身につけてくるということであるならば、せっかく招かれても追い出されてしまうんです。追い出されて外の暗闇に放り出されて、そこで泣いて歯ぎしりするんです。神の国はすでに来ております。この教会、あるいはこの聖徒の交わりの中にいて、同じ場所にいながらにして、ある人はなんかその交わりの中に入ってこれなくて、なんか、暗闇の中で泣いて歯ぎしりするような人はおります、入っていけないんですね。キリストの贖いの衣を、これを着ないで、あくまで、以前のそういう怒りとか憤りとか、恥ずべき言葉とか、そういったものをあくまで握りしめてこの交わりの中に入ろうとしても、体はそこにいても、もう霊においては、心においては、なんか外の暗闇に放り出されて歯ぎしりしているような、そういう人、確かに現在でもちらほらいます。どういう人がそういうことになるか、それは古い自分を脱ぎ捨てない、怒りとか憤りとか恥ずべき言葉とか、偶像礼拝とか、そういったものをまだ握りしめている人は、その聖徒の光の中、交わりの中に入っていけないんですね。放り出されてしまう。神の国はすでに来ております。そして私たちは本当に、キリストという新しい衣、イエス様が開いてくださった、あの十字架上で血を流してくださった、肉体を裂いてくださった、それに私たちが入っているのであるならば、新しい人はどんどん新しく作り変えていくんですね。このコロサイ書3章10節見ますと、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。新しい人を着たのであるならば、これ、古い人、古い衣とは全く違うんですね。今皆さんが身につけている服、これは、着続けていれば古みます、ほころびます、糸がほつれます。でもこの新しい人に限っては、着れば着るほどどんどん作り主の姿に似せられて、どんどん新しくなっていくんですね。着れば着るほどに、着ている期間が長ければ長いほどに、どんどん真の知識に至る、ますます新しくされる、ますます作り主の似姿に作り変えられていく。そこには、何人か何人関係ないんです。かつれの有無も関係ない。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのですと書いてあります。キリストが全てです。以前の行い、以前の古い自分、これはもう脱ぎ捨てるべきであり、ただキリストが開いてくださったこの新しい人、死、もう以前の自分は死に明け渡して、キリストの十字架上に釘付けにして、そして私たちもキリストの復活とともに新しい人として生きるべきです。 どうか皆さんはこの天の宴会に招かれております。そして招かれたからにはもう以前のその古い人は脱ぎ捨てて、王が支給してくださったこの新しい衣、礼服をしっかりと身につけて、でこの宴会に入りましょう。ですからこの宴会場はですね、良い人も悪い人も、ね、混在している状態です、ね、この宴会場で王の宴会に、ね、預かれるかどうか、それは、ね、良い人悪い人は関係ない。この礼服を身につけているかいないかが問題でした。ですから、ね、この宴会場の中で礼服を身につけている。たとえ昨日まで、ね、強盗とか、ね、していたような、ね、人を騙していたような人でも、たまたまこの時礼服を身につけたのであるならば、ね、追い出されないんです。実際、イエス様と共に十字架につけられた強盗はパラダイスに入りましたね。キリストのこの十字架の贖いの衣を身につければ、どんな悪い人でも、この王の宴会の食卓に預かることができる。追い出されないんです。でも、いかに昨日まで貧乏公正で、ね、清く正しく美しく生きてきた人でも、この時キリストの贖いの衣を身につけていないならば、外に追い出されてしまうんです。キリストを着ているかいないか、これこそが重要です。どうか皆さんは、ね、キリストを身につけましょう。何かことがあった時、もう本当にイエス様助けてとイエス様にすがりましょう。皆さんの行い、それはもう古い衣としてバッサリと、ね、切り落とすべきです。どうか皆さんは新しい服、それを身につけてキリストに入って、そしてこの天の宴会、この主がほふってくださった誠のご馳走、キリストを共に食し食べて味わって、そして永遠のこの宴会を楽しんでいく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、十字架上であなたが血を流され、肉体を裂かれて、そしてその私たちが着ても良いという贖いの衣をあなたが開いてくださったことを感謝します。どうしてそれを身につけないでこの王の宴会に入るということができるでしょうか。主よ、本当にユダヤ人、我らの長男の民、イスラエルの民はあらかじめ招待されていたんですけど、でも彼らは来たがりませんでした。世の売り買い、世の畑仕事、それにかこつけて入ってくることがないというものもあります。どうか私たちはそうではなく、本当にあなたが招いてくださったのであるならば、しっかりとそこに入って、そして王の支給してくださったその贖いの衣、まことの礼服を身につけて、そしてこの宴会に預かることができますように、どうか助けてください。誰一人として外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりするものがないように、イエスよ、どうか私たちに知恵と啓示の霊を与え、戒める唇とたしなみを与え、また私たち自身が失格者とならないために、その私の名を与えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をめたたえ感謝いたします。私たちのこの今礼拝しているこの場所においても、主よ、この礼拝する場所においてイエス・キリストにあって与えられているその礼服を支給されて、あなたの皆を褒めたたえる者がいてじゃなくて、今も依然と変わらず自分好みの言葉の洋服を着て、自分好みのあれをこれを身につけてこの場所にいる人もいることでしょう。主よ、この場所にいるからつって私たちが救われるということではなく、主よ、選ばれて招かれたもの、そしてその印として礼服が与えられて、それを自分が着るべき衣として着ているものだけが、主よ、天の御国の王様の招かれたその婚礼の場に、その場にあってふさわしく、その場の 主を招かれたものとしていることができるということです。主を私たちにあなたが与えてくださったこの御言葉を通して、私たち自身の姿はどうであるか。私たち自身は今自分好み自分身勝手な洋服を着てここに今もいるのか。じゃなければイエス・キリストの婚礼に預かるために父なる神様から与えられたその礼服を支給された通り来てこの場所にいるのか。それをいつも主よ、私たち自身が点検することができますように。正しいこの礼服を着ていない、今も依然として自分好み自分が好きなように言葉や行いをしながら生きているということであるならば、私たちは婚礼の場においてそこにずっとイエス様と共にいて、その場を楽しみ主の名を褒めたたえるものではなく、外の暗闇に追い出されて激しい打つしかない私たちになってしまいます。主よ、私たちを助けてください。この場所にふさわしいものとして私たち自身、自分の古い言葉を捨て行いを捨てて、キリストにあって新しくされた自分を生きることができますように。新しくされた言葉を話すことができますように。新しくされた悪い癖を捨てて、新しく身につけた御言葉によるその命の掟を着る私たちでありますように。主を祝福してください。これから一緒に祈るとき、主よ、この祈りを通してあなた自身望んでおられるその洋服、その礼服をしっかりと身につける覚悟を、神と人の前でしっかりと立て、その礼服に預かる私たちでありますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。祈りましょう。今もこの場所で自分身勝手な姿で礼拝をしているとするならば、今日神のこの婚礼には私たちは預かることはできません。父なる神様は子羊なるイエス・キリストの婚礼の場において着るべき礼服を私たち一人一人に、それこそぴったしと合う礼服を仕立てて与えてくださいました。それを自分が着ることなく、自分好みの言葉や行いをしながら今もこの場所にいるとするならば、それは大変なことです。これから祈りましょう。以前のことは以前の行いを捨てて、私たちに与えてくださったキリストにある礼服を着ることができますように助けてくださいと、主の御名を褒めたたえてこの時間祈っていきたいと思います。祈りましょう。
招待されるものは多いが、選ばれるものは少ないのです。主よ、この せっかく王の宴会に招かれてそこに入っていたのに、ふさわしい衣を着てこなかった。自分の衣を脱ぎ捨てなかった。王から支給されたものを軽んじた。子供が外の暗闇に追い出され、泣いて激しくしました。神の国の中において、主よ、このような追い出されるのは確かにいるということを我々は知っております。それは旧約においても、あのエジプトを出た民のなんと多くがふさわしくなく、自分の好むことを口々に叫び、自分の好む肉欲を捨て去らず、モーセに立てつき、神が使わされた預言者を軽んじ、馬鹿にし、殺そうとし、そのようにしてきたでしょうか。主よ、どうか我らはあなたにただ仕え、あなたの後についていき、あなたが開いてくださったその体、贖いの衣を着て、そしてこの宴会に入り、あなたと共なる永遠の披露宴、結婚の披露宴、永遠の食卓、宴会へと入って、そこで常しえに楽しむ我ら一同でありますように。滅びの性質を脱ぎ去り、救いの性質を身につける。ただこのことに、主よ、我らは勤しみ、励み、互いに進み合うことができますように。またどうしても、主よ、自分の行いを脱ぎ捨てないものに戒める唇を与えてくださいますように。そして本当にみんな揃ってこの宴会になることができますように、どうか助けてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りです。主の祈り。
天にまじます我らの父よ、出たわくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。